私の方から少しお話をさせていただきます。一応、このような形で進めたいと考えておりますが、私の言葉では少々不十分な部分もありますので、原稿を作成いたしました。その原稿を要約していただき、それをもとに私からお話をさせていただくという形を、まず一つ取りたいと思います。その後、皆さんの方から内容に関してわからない点についてご質問をいただいたり、ご意見を述べていただきたいと思っております。特に指名などはいたしませんので、自由に、ここがどういう意味なのか、ここがわからないといった形で質問をしていただければと思います。私のわかる範囲内でお答えさせていただきますが、わからない場合は、わかりませんと胸を張ってお答えさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後に、私の妄想という言い方をしておりますが、これは、聖書を学びながら私自身が抱いた疑問について、私なりの答えを持っております。それを皆さんに投げかけながら、共に学び合う場を作っていきたいと考えております。なぜ、そのような形を取ろうとしたのかと言いますと、使徒の働きの時代の学びのスタイルというのは、どちらかというと、一方的な説教ではなく、喧喧学学と議論しながら話し合っていくスタイルだったからです。今回は礼拝ではありませんので、皆さんには自由にお話ししていただければと思います。ただし、話題が使徒の働きからそれないようにお願いいたします。話が脱線してしまう恐れがあるからです。まず、最初に皆さんに聖書を読んでいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか？読み方としては、レジュメに記載されている 1-2-3-4-5 という順序に沿って読んでいただければと思います。このレジュメの下の方に、成長の締めくくり箇所と書かれておりますが、これは、使徒の働きが、ルカによって書かれたとされていることに関係しています。ルカは、内容を、一つの塊ごとに区切り、順を追って発展、成長していく形で記述しています。その締めくくりが、全部で7箇所あるとされており、その箇所が、レジュメの下に書かれております。ご自宅に戻られた後、お時間があれば、その箇所をお読みいただければ、ああ、このようにまとまっているんだな、と感じていただけるのではないかと思います。私の方では、それらの箇所にこだわることなく、今回は、時間の都合もありますので、一回でお話を進める形を取らせていただきます。さて、なぜ、この使徒の働きを取り上げたいと考えたかと言いますと、単純な理由です。現在、火曜日の学習会で、使徒の働きを取り扱っておりますので、その PR も兼ねて、この場で全体像をつかんでいただければという思いで、このテーマを選ばせていただきました。火曜日の学びでは、かなり細かい部分まで丁寧に取り扱っておりますが、今回は、全体のイメージをつかんでいただければ、それで十分だと考えております。1、まず、はじめに、と記載しておりますが、使徒の働きは、ルカの福音書の続編であるということを、まず押さえておいていただきたいと思います。ですから、ルカの福音書と使徒の働きは、セットで書かれていると理解できます。ただ、使徒の働きの最後の言葉を見ると、少々尻切れトンボのように終わっているのがわかります。この使徒の働きがカバーしている期間は、正確には不明ですが、一般的には約30年とされています。その根拠は、使徒の働きの中では、ネロ皇帝の迫害やエルサレムの崩壊といった大きな歴史的事件には触れられていないからです。そうした出来事が起こる以前に書かれたと考えられています。この書では、ペテロとパウロの働きを中心に描かれていますが、それだけではなく、名もなき人々が福音を伝え、教会を建てていった姿も描かれています。例えば、ローマの教会は、パウロによって建てられたのではなく、散らされていった信徒たちによって、家庭集会という形で始まったと考えられています。私自身も、この学びを通して、神様が働かれたこと、そして、その背後に聖霊が働いておられたことを改めてかみしめているところです。2番目として、聖霊降臨と教会の誕生ということがあります。先ほど読んでいただいた箇所というのは、その前段にあたる部分なんですね。例えば、略語などで言うところの前座にあたる部分です。それが40日の出来事なんです。どういうことかというと、イエス様が復活されて、そして40日後に天に昇られます。これを短いと感じるか、長いと感じるかは人それぞれだと思いますが、私にとっては、すごく長いという印象がありました。なぜそう思ったかというと、それぞれの福音書を見ると、この出来事は、大体一章で片付けられているんですね。非常に短く描かれています。ですから、以前は、そんなに長くは感じていなかったんですが、改めて読んでみて、あ、 そうなんだ。40日間もイエス様は復活された後、弟子たちと一緒にいたんだということを考えさせられました。では、なぜその期間、イエス様は弟子たちと一緒にいたのかというと、大きく2つの理由があります。1つ目は、イエス様が復活されたという事実。これは、正直に言って、誰もが簡単には信じられない出来事です。でも、イエス様は、確かに復活されたのだということを弟子たちに分からせるために、様々な形でご自身を表されました。姿を見せたり、話をされたり、交わりを持たれたり、時には手を触らせ、体に触れさせたり、また、一緒に食事をされたりして、私は復活したんだということを明らかにされたのです。この復活の確信が、クリスチャン、特に、使徒たちにとっては、これから働いていくための前提であり、土台なんですね。ここが崩れてしまったら、もう何もできなくなってしまうわけです。ですから、その土台をしっかりと持たせるために、復活の事実を証明された。これが一つ目です。もう一つは、弟子たちの前で、神の国について語られたということです。神の国とは何かというと、ここにも書いておきましたが、神様が支配される領域のことです。完全な意味で神様が支配されるというのは、イエス様が来られて、そして再び来られるという約束を果たされる時のことです。その時には、新約聖書で言えば、黙示録の21章、22章にあるような世界が実現するわけですが、そうではなくて、イエス様の十字架の死と復活によって、新しい神の国がすでに動き始めているとも言えると思います。言い方が正しいかはわかりませんが、信じた人々の心の中に、そして、教会の中に、神の国が始まり、それが次第に広がっていく。そして、その中で、神様の御心がなされる世界それが、神の国の拡大ということになるわけです。では、なぜ、この神の国について語る必要があったのか。というのも、一般の律法学者は、もちろん、サマリア人や群衆、さらには弟子たちも含めて、みんなが、同じような考えを持っていたからです。どういう考えかというと、メシアが来るとはどういうことかという点です。ここで言うメシアとはキリスト、救い主と理解してください。彼らは、自分たちが当時ローマ帝国に支配されている状態から、政治的に解放されることを期待していました。そして、それは神様の支配によって実現されると信じていたのです。もっと具体的に言えば、ダビデの血筋を引く者によって自分たちが支配されるようになると望んでいたわけです。そういった期待を持っていた彼らは、イエス様が現れた時に、様々な印や奇跡を行われるのを見て、この方こそがメシアだと理解し始めたのです。ところが、だんだんと、イエス様の働きは、そうした政治的に革命を起こすような動きではなく、病気の人を癒したり、様々な苦しみにある人たちを助けたり、そして、さらには、自分は十字架にかかって死ぬんだと、イエス様ご自身が明らかにしていかれたんですね。弟子たちが思い描いていたこととは、方向が違っていたんです。それゆえ、あのユダは裏切ったんです。ユダがなぜ裏切ったのかというと、自分の期待していたメシアではないと感じ取ったからです。群衆やパリサイ人たちは、その前から、すでにイエスに背を向けていましたけれども、それでも、弟子たちは、なお期待を抱いていたんですね。群衆の中にも、一部には期待がありました。だからこそ、イエス様がエルサレムに登られたとき、皆、ホサナ、ホサナと言って歓声を上げ、さあ、これから、新しい国ができるんだというイメージで受け取ったわけです。しかし、イエス様は、あっけなく十字架にかかってしまった。そこに、弟子たちの絶望がありました。また、そこには、ペテロがイエス様を裏切ったという後悔もあり、様々な感情が交錯していたわけです。そんな葛藤や自己嫌悪に苦しんでいた弟子たちに、イエス様は現れてくださいました。そして、あのペテロに癒しを与え、三度も、私を愛するか、と呼びかけて、ペテロをもう一度立ち上がらせてくださったのです。他の弟子たちにも、同じように再び立ち上がる機会を与えるための時間、それが40日間だったということです。また、その期間において、イエス様は、弟子たちに、霊的な理解も与えられた、ということが言えるでしょう。そして、次に訪れるのが、御旬節、ペンテコステと呼ばれる日です。正式には、御旬節ですが、これは、ユダヤの祭りの一つなんですね。どんな祭りかというと、杉越の祭りの50日目に祝われる祭りです。杉越の祭りというのは、イエス様が十字架にかかった、その時期の祭りでもあります。 イエス様は、わざわざ、杉越の祭りの時期にエルサレムに来られました。なぜなら、杉越の祭りにおいては、子羊が犠牲として捧げられるのですが、その子羊として、ご自身を重ね合わせて捧げるためだったからです。ご自身を犠牲として、十字架にかかるために、杉越の祭りに合わせてエルサレムに来られたのです。そして、その後、50日目に御旬節が訪れます。この御旬節というのも祭りであり、意味があります。主に、二つの意味がありますが、一つは、シナイ山で、モーセが十戒を授かった日を記念するもの。そして、もう一つは、小麦の収穫の祭りとも言われますが、どちらかというと、初期の意味合いは、十戒を授かったことを祝う祭りだったと言えるでしょう。十戒つまり律法の象徴的なもの。それは、旧約聖書の中でユダヤ人に与えられた決まりですね。これを守りなさいという命令です。しかし、イエス様が十字架にかかる前の最後の晩餐の場面、すなわち、杉越の祭りの場面において、イエス様は、新しい約束ですと言われるのです。それが、ヨハネによる福音書13章34節の言葉です。私は、あなた方に、新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これが、イエス様が新たに与えてくださった新しい契約です。このことについて、パウロは、第2コリントの手紙3章3節で、次のように述べています。あなた方が、私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは、炭によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく、人の心の板に書き記されたものです。かつては、律法が石の板に書かれていたけれども、今度は、心の板に、聖霊によって書き記されたというわけです。この新しい契約の根本は、何か、それを一言で言うならば、愛しなさいです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいという、この言葉が、新しい契約の本質です。これまでの契約は、これを守りなさい、これを行いなさいという形の命令でしたが、イエス様が十字架で死んでくださり、その愛を示してくださったからこそ、互いに愛し合いなさいという新たな決まりが与えられたのです。これが、新しい契約と呼ばれるものです。そして、ペンテコステの日、聖霊が、人々の中に下ってきました。その時、ペテロが説教を行い、3000人が救われたと記されています。その時に、初めて教会が誕生しました。では、教会とは何か、そのことを考えるとき、聖書を読んでおられる方なら、すぐに思い浮かぶのが、ペテロの信仰告白ではないでしょうか。あなたは、生ける神の子キリストです。このように、信仰告白がなされるわけです。その時に、イエス様は、あなたのその告白の上に、教会を建てると言われました。これが、教会の土台となる重要な言葉です。さらに、新しく教会が誕生した時に、弟子たちは、交わりを持ち、聖書の学びを行うという印が記されています。つまり、そうしたことを行っていくのが、教会の本質なのです。さて、パウロは、エペソ人への手紙2章20、21節に、このようなことを語っています。人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がそのような石です。このキリストにあって、建物全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。これが、教会なのです。ここで言われている人たちや預言者たちとはどういう意味かというと、この当時、まだ聖書が完成していなかったという背景があります。旧約聖書は、律法と預言者の書という形でまとめられていましたが、新約聖書は、まだ書き記されている途中だったんですね。ですから、使徒たちや預言者たちという表現は、新約聖書の教えを象徴的に指していると理解しても良いと思います。要するに、イエス・キリストを、用の石、要の石として、その上に、使徒たちの召使と教えすなわち、新約聖書の教えを土台として、教会が建てられていった、ということです。つまり、この土台とは何か？それは、まず第一に、イエス・キリストの語られた言葉。そして、その周りを固めるのが、使徒たちを通して与えられた教え新約聖書の内容です。ここからわかるのは、聖書そのものから離れてしまった教会というのは、ありえないということです。このことを、私たちは、しっかり取り返しておく必要があります。そして、3番目のポイントに入ります。*ステパノの殉教と、使徒たちの離散*という出来事です。 教会が成長する中で、サタンの働きも始まります。その象徴的な出来事が、ステパノの殉教でした。当時の教会には、ギリシャ語を話すユダヤ人と、ヘブライ語を話すユダヤ人、つまり、言語の違う人々が一緒に集まっていました。言葉が完全に通じ合わないことで、教会内でも、様々な行き違いや不満が生じていたのです。特に問題になったのが、やもめ、夫を亡くした女性たちへの支援でした。現在のように、国や自治体が福祉を担っている時代ではありませんから、教会が福祉的な働きを担っていたわけです。多くのやもめたちが教会に来ていたのですが、その中でも、特に、ギリシャ語を話すユダヤ人たちは、ディアスポラ、離散していたユダヤ人たちでした。彼らは、ある思いを持ってエルサレムに来ていたのです。当時、エルサレムで死んだ者の方が、先に復活するという俗信のような教えが広がっていました。それもあって、多くの人々がエルサレムに集まっていたわけです。その中で、ヤモメたちへの配給に不公平があるという苦情が起きました。それを受けて、12人の使徒たちは、信徒の中から選びなさいと言って、ステパノをはじめとする7人の奉仕者、執事を選出するよう指示しました。この7人が、教会の福祉を担うために選ばれたわけです。その中にいたのが、ステパノです。彼は、事務的な才能に優れていただけでなく、伝道にも非常に熱心でした。しかし、彼の情熱的な伝道のゆえに、人々の中に、反発と怒りが生まれていきました。そして、ついに、人々は、彼に石を投げつけて殺してしまったのです。ステパノは、殺されるその時にも、群衆を責めるのではなく、天を仰ぎ見ていました。そして、イエス様と同じように、最後の祈りを捧げるのです。おもよ、この罪を彼らに負わせないでください。その姿は、本当に輝いていて、聖書の中でも、非常に印象深い殉教の場面として描かれています。この後、ステパノの殉教によって、大きな迫害が起こり、弟子たちは、エルサレムから四方に散らされていきます。ここから、福音が、ユダヤの地を越え、サマリア、そして、異邦人の地へと広がっていく道が開かれていくのです。そうしたステパノの死を目撃するのが、このパウロであり、また、他の人たちもそれを目撃しました。そして、それによって悔い改めに至ればよかったのですが、そうではなく、ステパノの死をきっかけにして、ますます迫害が激しくなっていったのです。人々は、もはやエルサレムにいられなくなり、ある者は、ユダヤ地方へ、すなわちヘブル語を話すユダヤ人たちは、その地に散らされていきました。一方、ギリシャ語を話すユダヤ人たちは、もともと離散の民でもありましたので、エルサレムから離れて、他の国へと逃げていきました。しかし、ただ逃げるのではなく、お言葉を語りながら逃げていったのです。ですから、彼らの心の中には、まだ余裕があったわけです。本当に福音を語り、人々に福音を伝えながら逃げて、そこに教会を作って、だんだんと広がっていきました。そうした出来事の中で、パウロが救われます。パウロの救いの出来事については、皆さんもよくご存知だと思いますので、ここでは省略しますが、彼は、異邦人伝道のために救われ、イエス様と出会って、そして導かれていきました。その後、第一次伝道、第二次伝道、第三次伝道と進んでいき、最初は、トルコ中部あたりまで行って伝道しました。さらに、その範囲は広がり、最終的にはローマにまで行ったるのです。ローマに行くのは、彼自身が望んだ形ではなく、徒州という形によって、伝道のために行くことになります。しかし、どこへ行っても、そこでお言葉を伝えたということが最後に書かれています。このパウロの伝道の中には、私自身が見て、特に、二つの特色があると感じています。一つは、パウロが異邦人伝道に使わされているにもかかわらず、どこへ行っても、まず、街道、シナゴーグに行くということです。彼は、街道で福音を語り、ユダヤ人に向けて話をします。しかし、多くの場合、ユダヤ人たちは、彼の語る内容を受け入れず、彼を追い出してしまいます。その時パウロは、あなたが宝福音は取り去られ、異邦人に伝えられるといい、その町を後にします。そして、別の町に行くと、また、同じように街道で語ります。街道がなければ、今度は、川に行って語ります。なぜ、川なのかというと、街道というのは、13歳以上の成人男性が10人ほど集まれば設立できる、今で言う集会所のような場所です。それすらないような小さな町では、川辺に、数名の人が集まり、お言葉を学び、また洗礼を受けたりします。 川なら洗濯もできますし、実用的でもあります。パウロも川に行って伝道し、人々を信仰に導いています。それでもユダヤ人がいなくなってしまうと、今で言う、あまたの議論好きな人たちが集まっているような場所、つまり、哲学者や知識人がいるアゴラのような場所に行き、福音を語ります。そのようにして、福音の伝達の対象が、徐々に、ユダヤ人から異邦人へと移っていくのです。異邦人は、信じて救われていく一方で、ユダヤ人は、次第に救いに応じなくなっていく。そのような傾向が現れてきます。もう一つの特色は、パウロが非常に頑固で、気性が激しい人であるということです。例えば、第一次、伝道旅行の時、バルナバと共に、マルコという青年を連れて行きましたが、途中でマルコはこんなはずじゃなかったと思ったのか、逃げ出してしまいます。苦しい伝道の旅の中で殺されそうな目にも遭いながら、パウロは、福音を語り、目的地に到達すると、近道を使わずに、あえて、再び、危険な町に戻っていくのです。第二次伝道旅行の時、また、バルナバと一緒に行こうという話になりましたが、バルナバはマルコを連れて行こうとします。マルコは彼の親戚でもあったのです。しかし、パウロは、これを拒否し、意見が対立して、最終的に、別々のルートを取ることになります。個人的に見ると、パウロはアンテオケ教会に招かれましたが、それは、バルナバが彼を招いたものでした。バルナバが、自ら彼を迎えに行き、それだけ、彼に対して、信頼と期待があったのです。それでも、パウロは、自分の信念を曲げずに行動した頑固な人物でした。しかし、彼が、いつも自己主張だけを通していたわけではありません。パウロは、自らの伝道計画を、少なくとも二度書き換えています。最初は、エペソ、アジアに行って伝道したいと考えていましたが、それが閉ざされた時、聖霊によって妨げられたと信仰的に受け止め、別のルートに進みます。マケドニア人の幻を見た時も、神様の導きと受け止めて、計画を変えてマケドニアへ行き、そこから、さらにギリシャへと進んでいきました。最終的には、念願だったエペソに行くこともでき、その地に留まって周辺地域を伝道することができたのです。このように、神の導きと確信した時には、彼は、自分の計画を手放す柔軟性を持っていた人物でもあります。そして、最終的には、アジアでは、もう働くべき場所がないと悟り、ローマへ、さらには、当時の地の果てであるスペインへと伝道したいという夢を抱きました。神様は、彼をローマへと導かれますが、それもまた、彼の望んだ形ではなく、都州という形で連れて行かれるのです。けれども、囚われの身となっても、ローマで、彼は、2年間、自宅軟禁のような状態で福音を語り続けることができました。最初は、ユダヤ人が訪ねてきて、パウロは、彼らに福音を語りますが、彼らはお言葉を受け入れず、次第に、異邦人、すなわち、ローマの人々がやってくるようになり、福音がさらに広がっていくことになります。最後に、使徒の働き28章31節には、こう記されています。少しもはばかることなく、神の国を選別耐え、主イエス・キリストのことを教えた。ローマに行ってお言葉を伝えたということであります。終わりに入りますけれども、このパウロの働きというのは未完だというふうに書いておきました。パウロはこの後に解放されるという見解があります。私もそう思います。なぜかというと、ローマの兵隊も、また上の人たちも、みんな、パウロに対して好意的だったからです。しかも、ローマの人たちは、信仰に関することについては一切干渉しませんでした。その頃は、どうかという事実を問題にしていたのです。パウロの使徒の働きを見てもわかるように、反逆的なことは一切しておらず、おそらく2年後に解放されたと思われます。さて、使徒の働きの内容について、皆さんの方から何か質問がありますか？と言いたいところですが、先に私自身の妄想を少しお話しさせていただきます。私の妄想の中で、最も大きなものは、正直言って2つあります。一つは、パウロとステパノに接点があったのかどうか、ということです。聖書によれば、パウロは、ステパノを殺す群衆の上着の番をしていたと書いてあります。そこに、初めてパウロが登場します。そして、ステパノが殉教するのを、当然パウロは目撃したと思われます。しかし、これは、本当に初めての接点だったのでしょうか？もっと、以前に出会いがなければ、何か腑に落ちないのです。なぜなら、単に、上着の番をしていただけのパウロが、後に、 迫害の中心人物になるというのは、少々不自然な流れではないかと思うのです。なぜ、彼は、それほどまでに、激しく変貌、変身してしまったのか。ステパノの死は、むしろ、パウロの心を打ち、深く突き刺した出来事ではなかったのか。そんな風に私は思いながら、もう一度聖書を読み直してみました。聖書には、ステパノが殉教する前に、すでに迫害されていたことが書かれています。それは、リベルテンの街道において、ユダヤ人たちと議論をし、争った末に、大祭司たちの前に連れて行かれ、石打ちの刑にされた、という記録です。このリベルテンの街道とは、もともと、解放奴隷のユダヤ人たちが属していた街道であり、そこに行った人々の中にパウロが行ったのではないか、と思わせる記述があります。その街道に属していた人々として、アレキサンドリア、キレネ、キリキア、アジアから来た人々が議論した、という記述です。この中でキリキアに注目していただきたいのです。パウロの出身地が、まさにキリキアだからです。パウロは、離散のユダヤ人であり、しかも、ローマの市民権を持っていました。この市民権は、いくつかの方法で得ることができました。お金を払って買う、解放奴隷として特別に認められる、兵役によって獲得する、などです。パウロが、このリベルテンの街道に属していたとすれば、非常に優秀な人物であったと考えられます。とはいえ、このパウロの背景が、どこまで、使徒の働きの中に記述されているのか、私としても明確には断言できません。これは、あくまで、私個人の妄想の一つです。さらにもう一つの妄想ですが、それは先ほど申し上げたように、パウロが、まず、ユダヤ人に福音を伝えていたという点から始まります。その後の記述を読んでいくと、9章以降の11章あたりまでに、その様子がよくわかります。時間もなくなってきましたが、最後にもう一つ。私の勝手な想像ですが、ユダヤ人たちが時間を稼ぐために、パウロの裁判を長引かせ、最終的には諦めてしまったために、パウロが解放されたのではないかとも思っています。解放された後、パウロは、再びお言葉を伝えるのですが、その数年後には、ローマ帝国による迫害が始まります。これは、キリスト教そのものに対する迫害でした。有名なのは、ローマで大火災が起きたことです。この火災の原因が、誰であったのかは、歴史的にははっきりしていませんが、ネロ皇帝が関与していたという説が有力です。いずれにしても、ネロは、その責任をキリスト教徒に押し付けました。クリスチャンたちは犯人としてでっち上げられ、残酷な迫害を受けました。その中に、パウロもいたのではないかと考えられています。